によって私たちを新しく生まれさせていける望みを持つようにしてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。あなた方は信仰により神の道からによって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかります。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。次の箇所は4章の7節です。4章の7節、万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。次は5章の10節11節、あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にして固く立たせ、強くし不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配がよよ限りなくありますように。アーメン。以上でございます。
まあ、今読みましたペトロの書かれた御言葉を見ても分かります。ペトロは、まあ、当地の迫害された兄弟姉妹にいろんなことを知る気持ちを持っていたよりも、まあ、体を励ますためにこのような言葉を書いたのです。励ますために一番、まあ、大切なのは、まあ、イエス様の再臨の述べ伝えることなのではないかと思います。聖書の中心とは言うまでもなくイエス様の代わりの死です。けども、もしイエス様が復活なさらなかったならば、イエス様の死とは我々の救いの代価ではなく、まあ、自分の過ち、我がままに対する天罰だったに違いない。けどイエス様は復活なさったのです。けども、この復活なさったイエス様は再臨なされなければちょっと大変なのではないでしょうか。イエス様が必ずまた来られます。まあ、聖書の中心とはイエス様の死、イエス様の復活とイエス様の再臨です。これを中心にならなければ大変なのではないでしょうか。先週ある、まあ、集会の兄弟は、まあ、仕事場で知り合いになった青年、まあ、家庭集会に連れてきたんです。まあ、あの青年はまだ若いに小さいなんですけども、本当に一人ぼっちです。まあ、親は、まあ、離婚してしまったし、彼も、まあ、親によっても、まあ、捨てられてしまったんです。もう関係持ちたくない、もう縁を切っちゃった、まあ、そういう愚かな親もいます。えのきろうともと切るもんじゃないよ。相変わらず父親であり母親でありますから。けども、本当に一人ぼっちになっちゃったから、まあ教会行けばなんとかなるじゃないかと思って、まあまずカトリック教会行ったんです。けどいくら行っても何にもならないじゃないか。一体どういうこと。やっぱりカトリックはダメらしい。今度プロテスタントの教会行きましょう。けど結果としては同じものだった。もうがっかりして、やっぱり教会の教えとることはおかしいなのではないか、もしかすると聖書の言っとることは違うかもしれない、まあそういう気持ちで彼は来たから、非常にまあ良かったと思ったんです。まあ彼は 悔い改めてやっぱりイエス様に従いたい、まあ、希望を持つようになったのです。多くの教会は聖書は何と言ったのかとはっきり教えないなのは悲劇的です。例えば、まあ、結婚する前に親しい関係を持つことは、まあ、今の時代で当たり前のようになったかもしれないけど聖書は許していません。人間の幸せを思っているからです。子供ができても、まあ、下ろしたら別にいいじゃないか、聖書は下ろすと言ってない、殺すと言ったものです。まあ、先週ある困った夫婦はここまで来まして、まあ、長男は離婚した子供を持つ女性とどうしても結婚したいからです。まあ、親は、まあ、ある程度まで、まあ、子供の気持ちをもちろん理解できますけど、聖書は再婚は主によって認められないと言っているから、もちろん親として賛成することができない、祝福することができない。けど多くの教会はその手についてもはっきりとした態度とがないのは非常に残念なんです。そういう教会は本当に意味で悩んでいる人々の助けにもならないし逃げ場にもなり得ないからです。まあ、私はキリスト教を捨てた理由とはそのことだったんです。教会は聖書を使っているけど違うことを教えと、これこそは決して許すことのできないことです。結局誤った聖書の読み方があります。ある人は例えば聖書の中で、まあ、神の愛について書かれたところだけを、まあ、必死になって探して、まあ、好きになります。まあ、神は愛である、愛である、と口にします。ある人々は、まあ、謙遜になることが大切ですから、まあ、神の入話についての箇所ばかり探して述べ伝えます。ちょっと激しい気性な人は神の裁きだけを、まあ、口にするようになります。まあ、これはみんなチープの考えを入れて聖書を読む結果なのではないでしょうか。まあ、それはあたかも色のセファン紙を、まあ、聖書の上に置いて読むようなものです。そういうようなことをすれば聖書がいろいろの色に見えるのは当たり前なのではないでしょうか。まあ、この色のセロファン紙を取り除き、自分の考えを除くなら、イエス様は本当の意味で働くことができるなのではないでしょうか。また自分の理解力を持って聖書を理解しようと思えば、うまくいけない。まあ、当時のパリサイ人、聖書学者たちはその読み方をしたのです。ですからイエス様は彼らはっきり次のように言われました。あなた方は聖書の中に家の命があるのあると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしない。まあ、これこそが悲劇的なのではないでしょうか。この聖書学者たちの聖書の知識とは全く役に立たないものだったのです。まあ、イエス様を信ずることとは聖書を 100% 自分のものにすることを意味します。自分の考えていること思っていること感じていることとは大切にしないことです。まあ、初代教会の人々とは本当に聖書そのものを受け入れ信じたのです。まあ、イエス様の弟子たちとはもちろん自分の耳でイエス様の証しを聞いたのです。イエス様は父なる神に向かってあなたの御言葉は真理ですと告白したのです。その時のいわゆる聖書旧約聖書はもちろん しかいなかったんですけども、イエス様にとって聖書そのものは全てだったのです。創世記からマラヤク書まで真理そのものでした。弟子たちも初代教会の人々もみんな同じ態度を取ったのです。例えば今読んでもらいましたペテロ第一の手紙一章八節ですか、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊っています。そして4章の七節、愛する者たち、あなた方を心を見るためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜びを取るものとなるためです。まあ、今日初代教会の特徴はイエス様の再臨の生き生きとした待ち望みでした。彼らはただ再臨の信じただけではなく待ち望んだのです。だから彼らは生き生きとした証人でした。だからこそ求道者は次々と主の御元に導かれるようになったのです。彼らの教え方はうまかったからではない、彼らはイエス様を理解したからではない、けどもイエス様を心から愛したのです。彼らの原動力とは結局イエス様に対する愛そのものだったのです。ヤコブも同じことを強調したことがあります。ヤコブ書5章の8節ですが、413ページになりますが、5章の8節、あなた方も耐え忍びなさい、心を強くしなさい、主の子があるのが近いからです。その時は短い、もはや多くの時間はない。まあ、この事実を待ち望みつつ生活するならば、日常生活そのものはもちろん違うものになります。結局私たちは祈るようになり、首を長くして待つようになります。先週の水曜日でしたか、まあ、中何年間寝たきりであろう寺方節子姉妹のところに行きました。手足使えません、話すこともできませんけども、まあ、コンピューターで、まあ、自分の気持ちをまだ表したんです。どういう言葉で書いたかと言いますと、早く駆け足で迎えに来てください。結局イエス様の再臨しかない。再臨の待ち望むと、もちろん考え方が変わります。喜びに満たされるようになります。もうしばらくすれば来るべき方が来られる、遅くなることはないとヒブル書に書かれています。もうちょっとイエス様はおいでになります。まあ、今日かもしれないと考えると、やっぱり価値観変わるなのではないでしょうか。どういう長距離をかけても、どういう問題があっても、希望を持って将来に向かうことができる人は幸せなのではないでしょうか。イエス様の再臨に対する希望から力が湧き出てきます。私たちがもし今日私たちの主を待っているのであれば、罪の中に生活することはできません。我々の生活において イエス様の最後に対する希望がある夜、悩みに耐えるための最も大きな力です。主は近い、主は来たりたも、まあ、この言葉は初代教会において口から口へ語り伝えられ、そしてこの言葉は当時の証人たちの力そのものになったのです。主は来られます。